パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて、@gmail.com まで。
三九達夫さん、熱文字メンバー、スタッフの皆さん、はじめまして。前回の長いメールの回で、もっとメールを送ってくれればいいじゃんとおっしゃっていたので、私もメールさせていただきます。私は独身時代はそれなりに漫画やアニメを見ていたのですが、結婚してから15年ほどはほとんど見ていませんでした。ある時偶然録画されていたアニメ、月刊少女野崎くんの第1話を見てハマって以来、オタクに帰り咲き、現在に至ります。少し前に久しぶりにアニメを見たら片思いの恋愛作品がすっかり減っていたとメールされていた方がいらっしゃいましたが、私も同じようなことを感じてます。少女漫画が好きなのでよく電子書籍サイトを物色するのですが、ナロー小説のコミカライズで溢れているのはまあいいとして、少女漫画誌に連載の作品にもイチャラブとか出来合いとあらすじや宣伝文句に書かれているものが多くなりました。内容もすぐに付き合っちゃうものが多くなりましたね。今は片思いの切なさよりもお付き合い中の多幸感が作品に求められているのかな。昔と随分変わったなと思うこともありますが、電子書籍や動画配信など以前とは比べ物にならないほど便利になったオタクライフはまだまだ楽しみたいです。取り留めのない内容ですみません。それではまた、暑くなりますので皆さん体調に気をつけてご活躍くださいね。ということで、笹錦さんからいただきました。ありがとうございます。米粒社協の三九達夫です。
日が燃えるです。
関口ジョニーズです。
はい、関口久しぶり。
よ
ー。いやー、関口ジョニーズ。
はい、お久しぶりです。
あー。いや、もう今日。
達夫さんとも比嘉さんともめちゃくちゃ久しぶりだ
ね。めちゃくちゃ久しぶりだね。いや、もう今日はせっかく関口いるから。
はい。
まあ、関口の話からは、聞きたいなと思うんですけど。まず冒頭ね、はい、この、なんかやっぱり、片思いの切なさよりもお付き合い中の多幸感が作品に求められているのかなっていうのは、どう思う？俺もね、もう片思いちょっときつくて見てらんないんだよね。
そんな。
というか恋愛見たくないんだよね、そんなに。
あ、
うん、日賀くんどう？
確かにですね。なんか、もう、別にいいですね。感情移入するようなマインドもないですからね。だからもう、遠くから、もう、遠い日の思い出として僕は見てますね。だから全然、お、微笑ましいのみたいな感じの、おじいちゃん目線ですから。
いや、だから、やっぱ、その、すごい、高校生とかが片思いで、もうな、になってるのを見ると、不憫でしょうがないから、早く聞いてほしいよね。
そうですね。
もう、歳になっちゃったよね。嫉妬とかもないし。
あー。僕はずっともう、遠くから、うん、諦めろ諦めろっていう。逆の声援発言で、諦めろ、もう、もっと楽しいことあるよ、シングルライフいいよって言いたくなっちゃう。
そうだよね。夜キャンとか本当に恋愛ないからいいんだよな。今ね、絶賛俺とクニーさん、足富くんで大ハマりしてる、大いトンボっていうアニメ
が、はい、
あトンボ、女子中学生が主人公なんだけど、おっさんと、元プロゴルファーのおっさんと女子中学生だから、
はい。
危なっかしくないっていうかね。もう恋愛卒業してるおじさんだから、なんか安心して、あれがだから恋愛とか絡められちゃうとすげえきついなと思って。
ああ。土曜日の朝なんですね、あれね。あ、
そうなのよ。
録画して見てみたら、あ、こんな感じかと思って。
あ、ちょっと見た？
見ました、見ました、見ました。配信じゃなくてテレビで見たくて、テレビで録画してみたら、うん、あ、朝にやってるアニメかすごいなと思って。これが1位かと思ってちょっと衝撃を受けましたね。
ほとんど何言ってるかわかんないでしょ。
わかんないです。そうですね。おじさんの存在感が強いですね。
そうなのよ。 関口はどう？恋愛とかまだ楽しめてる？アニメの。
恋愛漫画。多分、松崎さんとかの漫画界とかで話したかもしれないですけど、うん、それこそ恋愛漫画とかの、恋愛して、まあ、くっついたりするじゃないですか。
うんうん、うん。
でも、くっついちゃうと、途端に興味がなくなっちゃうんですよね。
逆に。
最近だと、
そうなんだ。
もう最近でもなっちゃう。コミさんはコミュ障です、ね。うん。は、めちゃくちゃハマってたんですけど、
あれいいよね、
くっついた途端、冷めちゃって。
おー。
へ
ー。で、この話を松崎さんとかにした時に、僕ヤバが告白直前だったんですよ。
うん、そうなんだよ。だから、
僕ヤバしたらどうなるんだろうなと思ったんですけど、結局なんか周りには明かしてない感じとかが、
うん、
で、今もういろいろやきもきしてる感じで、僕ヤバは、
まだ
大丈夫なんですけど。
まだ大丈夫。
でもラブプラスですら、付き合っちゃったら飽きちゃいましたよ。うん落とすまでは楽しかったんですけど。
いや、ラブプラスは、多分その、自分もそっち側、ジョニー君側だよ。イチャイチャとかね、全然もう、なんともピンクとかなくて、
うん、
やめちゃったね。
付き合うまでの恋愛を見てる部分にはめちゃくちゃ楽しいです。
ああ、そうなんだね。まあ、あ、まあ、そうそうと付き合ってくれればいいんだけどな。なんかずっと片思いで、
はい、
身をこじらしてるみたいなのは、なんかちょっときついんだよね、もう。
ああ。
さあ、そんな関口くんですけれども、
はい。
ちょっと、どんなオタ活してるのか聞かせてもらおうか。
まあ、オタ活と言えるのかわかんないですけど、
うん。
もうほぼほぼもう、
うん。
アニメ見て、
うん。
ゲームして、
うん。
遊戯をやって。
立派なオタクだよ、もう。その時点で立派なオタクだよ。そうっすかじゃねえよ。
みんなそんなもんだと思ってんだ
よ。いやいやいやいや。
自然すぎて、もう。
今もう、毎週アニメ何本も、まあ、別文字の人はもうみんなそうですけど、うん、アニメ録画しすぎて、時間が足んなくて、
うんうん、
時間が足んないのに、うん、今まさに、この、録画しいつか見ようと思ってた、4月は君の嘘を見出しちゃって。
いや、遅っ！あれもう10年ぐらい前じゃない？
そうっす。
で、
再放送のやつが5年前ぐらいに取り食べてあって。
ああ、なるほど。
いつか見ようと思ってたやつをだんだん見出しちゃったら。
あれいいよね。ノイタミナだよね。
今やってるアニメをほったらかしにするくらい見始めちゃって。
うん。
ああ。
あれ切ないじゃん。
いや、切ないっす。
ああ。
最後くっつくでもないですし。まあ、そんなああなっちゃうからあれですけど。
うん。ええー、そうなんだね、うん。で、今楽しみにしているのはどんな作品なの？
まあ、ほとほど見ているのは、ダンジョン飯。
ダンジョン飯面白かったね。
このスバ。
この素晴らしい、祝福も。
だから、ユーフォニアムもそうです。
ユーフォニアム。
ユーフォニアム。
うん。
と、
うん。
ガールズバンドクライを通常で見えられないんですよね。
ああ。
うん。傷が強すぎて。
泣いちゃうよね、毎回。
そうなんですよ。
今、石井氏がめっちゃ鼻回ってるから、ガールズバンド。
あと、忘却バッテリーとか。
忘却バッテリー面白いよね。
ダークホース的に見てハマったのは、アンネームドメモリーです。
アンネームドメモリー。面白いね。
フリーレンが終わった後の魔法使いボイスの、
うん、
谷崎さんを供給、まだ来てくれてるんで。魔法使いの嫁、フリーレン、アンネームドメモリーでずっと谷崎なんか、魔法使いのキャラやってくれてて。
そうだね。
今季多分一番、アンデムデブボリーのティナーシャってキャラが種先なんだんですけど、うん、一番好きかもしれないです。
おお。
要するに今プリキュアとかも種先やってますけど。
やってますね。
うん、ティナーシャがなんだったら、ね、年間じゃないですよ。自分の好きなキャラクターランキングに入るくらい。
マジで
好きになってきてます。
おお。すごいね。そら相当だな。
作中で、王子様を見たら結ばれるんですけど、
うん、
まあ、最終的に結ばれるかどうかわかんないですけど、今現状いい感じになってて、
うん、
そいつがめちゃくちゃかっこよくてイケメンでいいやつなんで、
うん、
なんか、たとえ妄想でも自分が入り込む余地はないですね。ちゃんと幸せになってほしい枠です。
なるほど。そっか。いや、ちょっと、関口ジョニーズがブヒブをどう聞くのかっていうのもちょっと楽しみだな。イチャイチャしてるもんね。え、フリーダムは見た？
見ました。
ガンダム。
ガンダム見ました。
いや、ちょっと、ね、前回もちょっと熱文字の編集部にフリーダムの感想が結構たっぷりなのが届いてて。
うん。
はい。
で、これジョニーズどう見たのかなっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけど。
なんか、今までのガンダムとして見る分にはどうかわかんないんですけど、うん、ガンダムシードとしては完璧な映画だと思います。
うん、お!そうですか。そのニュアンスをちょっと聞かせてほしいんだけど。
なんてだろうな。まあ、これを見方としては正しいかわかんないんですけど、
うん。
ツボを、だ監督自身も多分自虐的にやってるかもしれないですけど、
うん。
そうそう、まあ、シード、シードデステリーがあって、うん、シードデステリーは、ちょっと、まあ、最終的には、まあ、評判が悪かったじゃないですけど、
うん。
ストーリーが若干破綻してたりしてたんです。うん、主人公入れ替わっちゃったり。
うん、うん。
けど、それも踏まえて、全員が活躍して、完全に、なんか、ポットでの敵って言ったらあれですけど、
うん、
もう、
う
ん、倒されるためだけで出てきた、あもう、水戸黄門みたいな感じのストーリーで。
そうだね、確かに。水戸黄門、確かに。
で、ちょくちょく小ネタじゃないですけど、
うん、
なんか、ね、ちょっとしか喋ってないキャラクターとか、もう、劇中では、亡くなってるキャラクターとかの名前とかも出てきて、
うんうんうん、ありがとうっていう、救済ありがとうっていう感じあるよね。
ちゃんとこのキャラクターのこと忘れてるんだなと。
うん。
あと、まあ、ガンダム戦とかモビルスーツ戦がすげえかつ描かれる中で、
うん
うん。
戦艦のパイロットの腕のやばさは変わってないみたいな。
うん。
月から照射されるレクイエムっていうすげえビームがあるんですけど、
うん。
艦長が避けろって言ったら避けれるんですよ。でもそれはもう、ガンダムシードの頃からずっとやってて、
うん。
一番やばいのは、もうティアでも、アスランでも、アスシンでもなく、その、アクエンジェルの戦艦のコックパイロットのアーノルド・ノイマンだってずっと言われてるんで。
いや、そうなんだね。へぇ
あとやっぱ CG になってましたけど、全然違和感なく。
そうだね。いや、ほんとそうだよね。最近の CG っていう言い方ももう古いですけど、とんでもない、とんでもないですよね。CG って、CG なのかって一瞬わかんなくなるもんね。
なんかちょっと前にあったブレイバーンとかもそうですけども、これが多分今後ロボットアニメの基準じゃないですけど。
テレビアニメのロボット
にはなるんだろうな。
そうだよね。
うん。
基準になるよね。
コードギアスの奪還のロテも見てみましたけど。
あ、見ましたか。
CG と、まあ、ほぼ CG か。ナイトメアフレーム戦は。アニメじゃ描けないぐらいのスピード感をめちゃくちゃ表現してくれて
る。あれすごいよね。
リーダーも。
俺はね、そう、今、奪還のロゼンは、5月、6月、7月、8月で、1幕ずつやるんだよね。
そうっすね。
なので、テレビアニメで言う、4話分を1幕として、計12話分っていうのを。
なるほど。
そう、やってる感じで。俺はね、司会で入ってんだけど、
はい。
お
う。そうそう。で、見てますけど、やっぱ、めちゃめちゃ、やっぱ、その、ナイトメア戦がすごいよね。ナイトメアフレームの。スピード感。
あんま、事前情報入れず見に行って、
うん。
亡国のアキトシステムだと思ってたんですよ。その、劇場版で1話完結、1時間ぐらいの4本やるのかと思ってたら、
うん。
ちゃんとテレビ放送枠の、
そうそう。
25分を4話で、
うん。
だから、見どころもたくさんあって、絶対に1割1回ナイトメアフレーム戦ありますし、これ絶対、本放送のテレビじゃ間に合わないくらいのクオリティで。
ああ。
あのね、なんかね、
コードキャスが抑えてるという。
前もさ、関口がさ、昨今のロボものだと、その、位置関係がよくわからなくなるやつあるって言ってたけど、はいはい、コードキャスに関しては、その、空ももちろん飛ぶんだけど、位置関係が全部わかるんだよね、ちゃんとね。
そうっすね。
カメラの置き方とかスピードもあるんだけど、誰がどう動いてるのかっていうのがよくわかる感じになってるのが素晴らしかったですね。
あの CG になってから多分、コードキャストの初期の頃って、
うん、
その、ランドスピナーっていうタイヤみたいなのがついてて、それで、うんうん、まあ、壁とか駆け上がったり、
うん、
地上戦がメインだったんですけど、途中からまあ、全員飛べるようになっちゃって、
うん、そうそう。
空中戦メインになっちゃったんですけど、多分、それもめちゃくちゃ描きやすくなってるのかなと思います。CG 戦になって。
うん。確かにね。 で、今後楽しみにしてるアニメとかはあるのかな、今。
今後だと、筋肉マンがめちゃくちゃ楽しみなんですけど。
筋肉マン。
はい。読んでて、あ、やるんだと思って。
うん。
で、構成優さんも違和感ないですし。
うん。
今一番ジャンプ、友情努力勝利してるのが多分筋肉マンなんで。うん、なんか、へえ、なんか他のアニメ批判するわけじゃないですよ。なんか、小賢しい能力とかいらないんですよ。敵が、こういう攻撃してきそうな格好、見た目全してるんで。
うん。
なんか、魚っぽかったから泳げるし。
うん。
なんか、タイヤついてるからタイヤで走ってくるし、みたいな。
うんうん。
なのに、めちゃくちゃ面白いんで。
うん。
勝敗関係なく友情芽生えたりしますし。
うん。
あと言ってと思い出したのか。ブレンダイザーがめちゃくちゃ楽しみだ
よ。おー。
ああ、はいはいはいはい。
この時期にグレンダイザーやるんだっていう。自分、うん、本放送の本アニメは見たことないですけど、
うん、
それこそゲームとかでしか見たことないですけど、今の令和、平成すら飛び越えて令和に書き換えられているグレンダイザーがどんな風になるのか。
そうだね。多
分こっちも CG になるんでしょうけど。
いや、関口ってほんとずっとブレずにあれだね。なんかロボモノ好きだし、努力友情勝利好きなんだね。
動画好きっすね。
いや、貴重な人材だわ、ほんとに。
なんだったら今それこそガンダムシードフリーダムとかブレイバーンってちょっと、
うん。
ロボアニメブームが再熱
してる
のかなって思ってるんで。
そうだね。うん、確かに。
なんでか、このタイミングで鋼鉄神ジークとかも再放送してますし。
そうだね。
ジークで、はい。
関口。鋼
鉄ファイブとかもやりますし。
未だにテレビで見てんの？
今テレビです、めちゃくちゃ。
アマプラとか見てないの？
基本的にその契約全くしてないですね。
テレビ。
いい。もう若手芸人、お笑い芸人のお手本のような。
いや、そうですか。
見出しちゃったらキリがないってのもあります
ね。キリがない。
あ、なるほど。
確かに。
非常波でやってる番組の録画ですら自分追いついてないんで。
うんうん。でもハードディスクなくなっちゃうよね。
だから今めちゃくちゃ困ってるんですよ。ハードディスク、録画するために見て、消してを繰り返すんですけど。
うん。
自分。
うん。
お気に入りのやつは早く見たいですけど。
うん。
消せないんで、録画容量が開かない、
うん。そうなんだよ。
だから。
なんだったら全は一応保存しときたいからね。
今季それが多くて、
うん、
ダンジョン飯も今ツークール分撮ってあって、消していいからって見返すと、あーこれもう一回見たくなっちゃうなっていう、ここずーっと繰り返します。
比嘉くんになんかちょっと違法アップロードの仕方とか覚え
やめろやめろ、うん。僕はちゃんと焼いてるんですよ。ちゃんとブルーウェイに録画したものを焼いてますから、
ね、
ちゃん
と。
大丈夫、ちゃんと
捕まるよう絶対。
見ては、ただあの犬のやつ。
ではね、まあ、ユーフォニアムもちょっとね、見てるっていうことで、はい、ちょっと UFO3 についてということで、ロー記者からいただきました。
は
い。番組は全身タイツの頃から拝聴していましたが、これが初メールです。初めて、なんでこのタイミング、ありがたいね。今回石の下から出ることになったのは、今回視聴している響けユーフォニアム3について編集部の皆さんのご見解を伺いたかったためです。一期二期とも見ていましたが、その時はどうにも主人公大前久美子のはっきりしない性格が苦手で、正直ほとんど思い入れのないまま終えていました。
うん、
当然、リザ、まあ、リズと青い鳥含めて映画は未視聴です。お、そうなの、まだこれからリズと青い鳥見れるんだ、この人。幸せ。にもかかわらず、今期については、あんなに苦手だった久美子の性格も、部長としての苦悩や苦労を背負う姿に、池の念さえ感じるほどです。そして、そんな久美子とレイナが二人でいるところを描くシーンでは、何でしょう、ああ、もう言語化するとチンプになってしまうほどの強烈な感情の高ぶりを、いても立ってもいられないのです。
ん？
なぜこれほどまでに今期の響けに惹かれてしまっているのか、前期までと何が違うのか、あるいは違わないのか。この点について、響けシリーズ素人の私めにご教示ください。初メールにもかかわらず長文失礼いたしました。ではまた石の下に戻ります。できれば石氏と、石氏にも聞きたいということでメールいただきました。ロー記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また、響けユーフォニアムで言うと、アップゾー記者からもいただいております。いつも楽しい配信ありがとうございます。
あざます。
誰か、かなでちゃんに優しい言葉かけてあげてください。以上です。自宅で思わず叫んでしまいました。かなでちゃん、本当にいい後輩に育ちました。いいですね、ということで、メールいただきました。ありがとうございます。いやー、そうなんですよ。どうですか、この、クミコの性格についてっていうのは。関口純一。
自分は久美子すごい好きなんで。
あ、本当？
はい。
どの辺から？
もう最初からですね。
どの辺から？
初恋。
最初の見た目もそうですし、
うん。
声の黒沢さんも好きですし、あの、うん、なんだろうな。
黒沢と。
ゆるい感じの、うん。今でこそなんか責任感を負ってますけど。
うん。
なんか、
その場合。本気勢じゃなかったからね。エンジョイ勢だったもんね。
はい。
うん。
うん、うん。
あの、自分、クミコのその、髪の毛が、ワフッとしてるとこが好きで。
あ、そう。
けど、演奏するときに縛るじゃないですか。
うん。
二度楽しめんすよ。
なんだ。
だからこそ、あの、副部長と、なんか恋愛感を出されたときに、うん、うん、って思ったんですけど。うん。それを書き消すぐらい、レイナとイチャイチャしてくれるんで。
書き消すの？
だから、まあ、収まったけど、今の、ちょっと前のレイナとのディスディス、レイナともディスディスするんだと思っちゃって。それはちょっと見ててしんどかったです。
やっぱあの二人が仲いいと幸せだよね。
幸せです。多分、3期1話のなんか、タックルの試合とか何回も見返してますもん。
なぁ。そうだね。かなでちゃん、自称可愛い後輩って言ってる女の子ですけども、かなではね、またちょっと気の抜けないキャラだからね。うん。まあ、この子もいいよね。もう本当に俺、剣崎リリカとかが出てくるだけでもうなんか、レジと青い鳥を経過してる分、もうグッときちゃうね。なんか。
ああ。成長にやっぱり、ですか、
まあ、本当に、このキャラに癒されるっていう感じかな。いや、そうなんですよ。誰か、かなでちゃん助けてあげてって言って
ます。我々に言われても。
うん。まあ、もう我々がやっぱり、見続けるっていうね、見届けるしかないですからね。こればっかりはね。
もしかしたら、原作どうなってるのかは知らないですけど、クミコとかがいなくなっちゃっての、カナレちゃんたちが3年生になった時の話とかめちゃくちゃ大変そうですもん
ね。そうなんだよ。まあでもそれ前からもそうだけどね、この、だから、ちょっと、すげえユリじゃないけれども、マリア様が見てる感もちょっとあるというかね、その、上級者向けにはね。この先輩たちが抜けたらどうなるんだろうっていうのが見られるから。
ああ。
そう、でもこのね、一番最初にメールいただいた方の、なんで一期二期と違って今期にこんな引き付けられるかっていうのは、なんか、関口ジョニーズ記者わかりますか？
なんですかね。
でもやっぱ主人公なのかな、やっぱクミコの立場なのかな。俺もだから、初期マリア様が見てるで、ユミちゃんっていうのが、
うん。
なんか普通すぎるというか、むしろちょっとこう、うん、庶民的すぎるので、バラサバになることにすごい抵抗までなかったんだけど、そうなんだと思ってたんだけど、やっぱ2年に上がるにつれて、その妹選びの話とか出てくるじゃん。
はいはいはい。
で、その時に細川かな子とかが出てきて、その、見上げる存在としてのユミちゃんっていうのが描かれる中で、なんかこう、あ、ユミちゃんもちゃんとバラ様なんだ、みたいな。
うんうんうん、うん。
外からの勝ち付けっていうのをしてくれたので、
うん、
なんかこう、すごく、なんだろうな、あ、ユミちゃんやっぱ頑張ってる、感情移入できる、みたいな風に思えるような。うん、
はいはい。
で、それで言うと、やっぱりその、クミコも最初はやっぱその、ちょっとガチ勢とは距離を置くエンジョイ勢だったのが、ちゃんと先輩たちとのその、うん、まあ、やりとりとか自分の成長も含めて、こう、1期2期があるからの3期のキャラクターっていうのに、なんて成長してるっていうのが。だから逆に、ね、なぜ3期が面白いかというと、1期2期ちゃんと見てたからなんじゃないかなと。
ああ。なるほど。
それは絶対あると思うんですよね。
うん。そうだよね。
一期の頃ただホワホワしてた、まあ、本人はしてないかもしれないけど、サファイアが一番しっかりしてるのが。
おお、サファイア。
感想とか見たりすると、サファイアが部長やったら一番丸くな、丸止まるんじゃねえかみたいな見られてしますけど、多分そうじゃない、そうじゃないだよなと思っちゃうんですよ。
そうなんだよ。
影の実力者としていてほしいみたいな、う
ん。あのタイプはやっぱ孤立するんだよね、多分。うん、その部長とかになるとね。
ああ。うん。いますね、そういうタイプね。
久美子がやきもきするよりは、久美子をもう部長にしてもらった方が見やすい。
うん。
うん。いうのもあるね。では、続きましてですけれども、あ、じゃあ、朝記者からいただいております。
はい、
衝撃のニュースが走りました。
何でしょう？
なんと、魔法使いプリキュアの続編となる、魔法使いプリキュア未来デイズの制作が決定したそうです。
はい。
ABC の深夜枠で25年1月スタートだそうですが、内容についてはまだ明らかになっていません。あの感動の最終回の続きであるならば、大人になったリコと未来のラブラブゆり物語も期待しちゃいますが、どうなるんでしょうか。気になります。キュアップなパパ、1月までみんな生きろ、死ぬな。ということで、朝記者にいただいております。
ありがとうございます。
東山お願いします。
そうなんですよ。もう、でも結構前からですね、やるってのは聞いてたんですよ。うん、この間、大人プリキュアとは同時ぐらいに情報はあったんですね。で、この間、ついにはもうちゃんと声優さんも変わらないよとかって発表があったんですけど、うん、一応ちょっとですね、軽く、情報解禁してまして、
うん、
大学生らしいです。
え？あ、そうなんだ。
リコちゃんたち大学生になってるらしいです。
そこまで成長しちゃうんだ。
はい。でも大学生ぐらいだと美女。
そこまで未来じゃないよね。
そうなん、そうなんですよ。前回はもう完全に大人あって、大人のね、こう、ような悩みみたいなのがあったんですけど、今回はそこじゃなくて、大学生ぐらいなんで、
うん、
あとは大学何年生かですよね。問題は。
なるほど、ね。
二十歳なってるのか、なってないのか。
いや、二十歳過ぎてって欲しいけどね、ちょっとその、お酒飲める飲めないみたいな
の。そうですね。
うん。
でも、お酒に弱くても強くても、それはそれで燃えますけどね。
うん。
ああ、ちょっとね、楽しみなんですよね。
これ、期待大ですか？
ものすごい大ですよ。もう、今んとこ、やっぱりプリキュアチーム外れなしですからね。
うん。
今やってるやつもめちゃめちゃ、面白くて、どんどん賑わってきてますし。
やってました
もんね。そうよ、やって4人揃って、もう5人目は多分男の子だろうというのですね、うん、もうみんな。
史上初のね。
あ、いやいや、前期も、あれ。
あ、前期もあったか。だからもう一回やるの、それ。
前期は男の子だったんですよ。
あ、はいはい、そうだった。
だから鳥ですもんね。
そうそうそう、鳥だし、あの、極力女の子に聞こえる男性声優さんを使ってやってたんですけど、うん、今回のサトルくんっていうのは完全ガチ男なので、
ガチ男。
で、ウサギ飼ってるんですよ。
うん。
で、今日は、なるじゃないですか。
そうそうそう、そう。で、それでね、あの、プリキュアグッズがもう毎週のようにたくさん出るんですけど、
うん、
あの、アクリルスタンドの発売が決まったら、その、今の4人のプリキュアプラス、サトルくんと飼ってるウサギの、アクリルキーホルダーもあるんですよ。
確実じゃん、もうそれ。
これで違うっつったら、逆にすごいミスミドさせてくれるなと思ってですね。
匂わせがひどいっていう。
まあ、なかったらなかったで、それはそれであれなんですけども、
うん、
ちょっとこれをですね、ここまで匂わすんだったら、ちょっと、どっちの人も盛り上がるじゃないですか。
うん、
まあ、楽しみで仕方ないですけど。
そうですね。
ウィングの村瀬 M さんボイスのプリキュアまで受け入れられましたけど、寺島拓馬さんがプリキュアだったらめちゃくちゃ笑うんですよ。超イケメンボイスで。
そうそうそうそう。ただ全然なんですか、もう恋愛には、なんかちょっと最初のうちは少しあったんですけど、それでも彼のオタク気質の方が今強くてですね、うん、安心して見れますね。
うん、一番料理うまいですもん。
一番料理うまいです。最新エピソードでは自分のオタク話でみんなのこう見失うみたいな感じのそういうちょっとポンコツなところも出てきて非常にいいですけどね、
うん、
だから大人プリキュアもまあんまりこう僕らの期待を裏切ることはないと思いますよ、
うん、
多分その誰か死んだりもしないでしょうしねさすがに、うん、プリキュアの中ではさすがに社会問題的な大学生のやりさーとかは出てこないと思いますんで。出てこないと思いますんで、スーパーフリーは出てこないと思いますんで。
絶対仲良くしてくれてるよね。はい。プリキュアだったら、ね。
あと、多分女子大とかで、多分大学の中の、そういう、こう、多分、あの子たちはないと思うんですけど、同じ学校の中の、こう、就職を決まらない先輩とか、
いや、でも女子大じゃないだろう。
ですかね。とか、教授とちょっと不倫してるとか。
いや、ないわ、そんな。大人すぎる、それ。
いやいや、それをその、彼らの同級生とか先輩ですよ、ね、先輩とかの親並みで、どうしよう、不倫がバレちゃうっていうのから、負のオーラが出てきて、悪のほにゃららなるみたいな感じとかっていうのは全然。あると思いますけどね。
就活で闇落ちとかじゃない？
ああ、それもありそうですね。あとは、その、TikTok 的なものをやってたら、アンチコメントで、なんかすごい腑に落ちてとか、そういう、だから、今の日和さんにできないことで、リキャーだったらどうなるかっていうのは、いっぱいできるから、めちゃめちゃ僕は面白くなると思うんですよね。
アル中とか出てこないよね。
アル中とか出てこないです。出てこないですけど。
どんなに飲んでもプリキュアになれないみたいな感じで。あの感覚をもう一度、
もう一度出てきます。うん、いや、絶対その、すごい、こう、不女子の子とかも出てきそうですしね。なんかそういういろんな逆に恋愛できないっていう女性の悩みとかも、うん、だとか、ほんとそれこそ同性とかも絶対、ちゃんと扱ってくれそうですしね。茶化さずに。ちょっと、なるほど。いいですよ。
大っていうことですね。
大です。
プリキュアとしては二人ですもんね、だって。三人、ね。
あ、まあ、
ファイトみたいに。
そう、赤ちゃんのあの子も出てくるので、ね、ちゃんと、ね、もうちゃんと出演決まってるので。
では、続
き。一個、まあ、プリキュア話で一個だけ乗っかりたいのは。
どうぞ。
それを魔法使いか、もう多分1月、来年の1月とかですよね。
うん。
多分ちょうどその頃にまた一個発表されたのが、プリキュアってバンダイ。
うん。
でしたね、一つとしては。うん。タカラトミーが新しいプリキュアみたいなのを始めるんですよ。
お！え？嘘？してなかった。
新しい魔法少女アニメみたいなの始めるんですけど、それを、監督だっけから作るのが、シンフォギア作ってる人なんですよ。
お、これ、かなり、むしろもう、関口寄りに作ってるってやつじゃないです
か。だから、まあ、放送時間とかまだ発表されてないと思う。
マジマジョピュアーズ。
あ、多分それです。
うん。
めちゃくちゃ、プリキュアみたいなデザインの魔法少女ものが始まるんですけど、ちゃんとメインターゲットが子供、まあ、宝飛びだから子供だと思うんですけど。
うんうんうん。
作る人が作る人なんで、プリキュア以上にめちゃくちゃバトルして、下手したら、誰か死んだりすんじゃねえかなと思います、ね。
嘘だ。
あ、まどまぎ、再びみたいなね。
自分はちょっとそっちが気になりだしてます。
あ、でも、マジマジョピュアーズは2018年にやってるから、なんか、それのアニメ
版なんか、あ、
じゃあ違うやつかもね。
本当に、ここ、2、3日で発表されたやつなんで。
気になる、めっちゃ気になる。
気になるね、これは。
ただ、その、プリキュア作った人たちを引き抜くんじゃなくて、全く違う人を持ってくるっていうのは、
完全に新しい
人すごいですね。
結構いろんな人たちが、集まって作るみたいです。
あー、でもどっちになるかですよね。こう、プリキュアの逆行きすぎてちゃって、ちょっと、なるのもあれですし、
うん、
違う形でなんかちょっと、スタンダードみたいなのを、すげえ考えてほしいですね、やるからには。
まあ、すげえ考えずにやるってことはないと思うんですけどね、被爆じゃない。
いやいや、僕はそうですね。僕はそうですけども。10年後も続くと思ってやってほしいですよ。
10年後も続くやつね。
まあ、通りぶつけてくるんですから。
どうなんだろうね。これ楽しみですね。戦争ですね。はい、まあ、この間で言うと、結構、その、新刊ニュース、としてはあれですね、古谷徹さんがこう不倫でね、またちょっとお騒がせしたりだとか
ですね。
あとガイナックスが
破産申告、びっくりしましたね。
びっくりですよね、あのガイナックスが。
いや
ー、でも確かに権利関係大変そうだし、みんな持ってっちゃってるところもあるだろうし、
うん、そうですね。
2つもんで、その後のガイナックス系列みたいなのは、
うん、でも安野さんがあそこまでやってダメだったらもうダメでしょっていう。だから創業者たちがね、もうやっぱ基本的にインディペンデントな人たちだから、
はい、
もうあとは若い人たちでもちゃんとインディペンデントしなさいっていう感じで、その、野原みたいな感じになっちゃったのかな。その後の経営がね、またちょっと厳しかったからね。びっくりですよね。30年で終わるっていうね、やっぱ。
その古谷徹さんのニュース、うんぬんじゃないですけど、まあ、それこそいろんなそういうことが起きちゃったから、その、キャストが変わるみたいな。確かなんかの、アトラスだからのゲームがもう古谷徹さんの声が変わるみたいな。
そうなんだ。
ニュースが確か出てたんですけど、さっき話した、鋼鉄神ジーグ。
はいはい。
お、一番最初のコードジーグの頃の主人公、柴博士って、古谷徹さんなんですよ。
お
う
お
う
お
う。
へぇー。
けど、リメイクにあたって、全然、コードシンジーグがもう15年くらい前ですけど、その頃でもバリバリ現役なのに、柴博士が出てくるんですけど、
うんうん、
古谷徹さんじゃなくて、諏訪部さんになってるんですよ。
おぉ
ー。
今、めちゃくちゃ意味持っちゃいそうな。
かわいそうだよ。たまたまなのに。
たまたまなのに。で、多分、ほんと、今週、来週ぐらいの回で出てくるんで。
ああ。意味出てきちゃうよね。
意味出てきちゃいます。
うんうん。
いやー、でもどうなんすかね。あそこまでの存在になっちゃうとね。アムロレイはやっぱり、古谷さんだからね。
そうですね。
バーディーウィングは無理でしょうね。
そうだね、バーディーウィングね。いや、でもさ、あれ、知ってる？なんかその、結構、だから、客席最前列とかにいる女の子だったみたいな。で、女の子っていう年齢でもないけど。
うん、うん、うん。
普通、それ、芸人目線で絶対ダメなやつじゃん。
そうですね。そうですね。
絶対ダメなやつじゃん、と思うんだけど。よくそこ行ったな、っていう。ビビり散らしたね、俺は。マジかっていう。
そうですよね。
容認するわけではないですけど、うん、めちゃくちゃ元気ですよね。
いや、そうだね。そうだね。
年齢考えたら。
うん。でも、やっぱりさ、その、茶化す人たちがアムロ行きます、みたいなさ、こと言ったりとかさ。
あれで腹立ちますね。
ねえ、もう。
いや、あの、ね、当事者の人たちが言ったらいいんですけど、関係ねえやつが言うなって思っちゃうんですよね。
別にあの、将棋の中原誠じゃないんだからさ、その、突撃しますって言ってるわけじゃないじゃない。林真直子元気かな。
そう、やめてあげてくださいもん。やめてあげてくださいもん。みんな忘れてることを。
比嘉さん、ガンプラ塗装にはこれがいいですというメールいただきました。
ぜひ欲しいです。教えてほしいです。
朝記者。
朝さん、先輩。
前回の編集室で比嘉さんがガンプラを塗装するとき、窓の外でスプレーすると逆風で塗料が飛んできて困ってる。
そうなんですよ、もう。
との話でしたが、
はい。
そういう時のために、
はい。
塗装ブースを自作するといいですよ。
自作？
まず、大きめの段ボール箱を用意します。
はい。
そして段ボールの奥に排気用の穴を開け、
はいはいはい、
ダクトを接続し、
はい、
窓の外まで伸ばします、
はい、
ダクトはパイプ状なら何でもいいので工夫してください、
はいはいはい、
そして穴の前にどこのご家庭にも転がっているパソコン用の空冷ファンか、
どこにでもないですよ、
100均の USB 扇風機を設置、
はい、ほうほう、
ファンの回転数にもよりますが、144分の1の気体に吹きつけるスプレー缶の量くらいなら吸い込んでくれるはずです。また、ファンの前に飛び散る塗料を受けるための、はい、ハニカム構造の段ボール材を1枚立てるとさらにいいですよ。
はいはいはい。
というアドバイスいただきました。
ちょっとこれ、まんま真似させていただきます。
これはだからあれじゃない、黒猫とかで段ボール140円くらいで買ってきて、
はいはい。穴開けて。
穴開けて、
で、パイプになるものを何かしらを、
まあ、パイプみたいなのを
つけ
て、で、あと、100均の USB。
今、いっぱいありますもんね。
うん。
うんうんうん。
をつけるといいって。
ちょっと、2やらせていただきます。
うん。
ああ、やっぱ、お詳しい方多いですね。
多いね。
いや、熱文字特にも多いと思います。やっぱ、先輩方。国枝さんも筆頭に。
関口ガンプラやる？
最近、ちょっと、熱が燃え出し始めてたんですけど。
あ、マジで？
おうおう。
たまに、まあ、ガンプラ、ユニコーンの時にちょっと買ってたりしたんですけど、
うん、
もう、そこまで手を出し始めると、キリがないっていうのはあるんですけど、
うん、
最近、ガンダム以外も、プラモデルがめちゃくちゃ出るようになってて、それほど自分の好きな、遊戯王のカードのモンスターたちとかも、結構ロボットみたいなカードがあるんですけど、
うんうん、
それもプラモデルになってたりして、
うん
これ買ったりしてて、それこそね、プレミアムバンダイとかでこういうのが新しい出ますっていうの
と。ああね、プレバンね、
もう。欲しいってなるですし。
うん。
1年前くらいの、グリッドマンユニバースとかを見て、 ちょっとプラモじゃないですけど、うん、ダイナゼノンとかの、もう、ガッチョンガッチョン変形するやつとかめちゃくちゃ欲しくなるんですよね。けど、手を出し始めるともう、あっという間にお金がなくなる、つかお金がなくなった後輩を見てきてるんで。
沼だよね。
そうです。
続きまして、悪玉おじさんからいただいております。
ありがとうございます。
実は骨太の作品、ハイスピードエトワールということで、ハイスピーちょっといただいてます。
はい。
ハルクールはガールズバンドくらい、アイドルマスターシャイニーカラーズ、そしてハイスピードエトワールと珍しく 3DCG キャラクターのアニメ作品をたくさん見ています。
うん。
どれも私が苦手な CG キャラルックのアニメ作品ですが、その苦手意識をはるかに上回る作品の面白さが勝ち、今期の視聴ラインナップに加わっています。確かにガールズバンドくらいとかもこれ CG の必要あんのかなと最初思ったけどね。全然見れちゃうね。中でも、ハイスピードエトワールは序盤のテレビゲームのような次世代マシンがひたすら走り続けるシーンの連続で魅力に気がつかず、第1話で切ってしまいそうになりましたが、キャラクターの担当会に入っていくと、ヒロインのリンドリンはバックグラウンドにバレエの経験を持ち、それが後にドライビングに活かされる設定になっていくって、ライドバックもそうだったなぁと。
めちゃくちゃライドバックだな。
元気な天然キャラでレース以外の日常でトップレーサーたちと会っても全く気がつかずに、気兼ねをすることなくフレンドリーに接し、大物ドライバーたちと打ち解け、気に入られてしまうとかもありがちな設定で、潜在的な能力を引き出すためにあえてトヨタ 2000GT を使って3ペダルのマニュアル車を使う演出など、若干あざとさを感じるものの定番のアニメ文法が目白押しで気がつけばかなり心地の良い作品になっており、うん、すっかりお気に入りで毎週楽しく見ています。キャラクターデザインもとても可愛いし、肝になる劇中の時速500キロオーバーで走るマシンを細かく見てみると、実在する F1 チームの系譜が感じ取れるデザインになっていて、スポイラーなどの細部形状もアレンジして取り込まれており、おそらくあの有名 F1 チームの車体やカラーリングを想定したものを各キャラクターにあたがっていて、例えば完璧なる絶対王者キングの車体がフェラーリっぽかったり、
うん、
なかなか手の込んだメカニックデザインになっています。作品冒頭でマシンに搭載するハイブリッドパフォーマンスエクシードリアクター、通称ハイパーと呼ばれる、めちゃくちゃオタク心をくすぐる名前の新機力を、新動力を乗せたマシンで争われるレース、ネクスレースという設定の解説が一つあるだけで、なんとなく説得されてしまいます。このあたりの裁き方も実に見事でした。この作品は見た目こそ 3G キャラや架空のレースカーと新しいルックのもので溢れていますが、中身は定番のプロットやエピソードが詰まっていてとても馴染みやすいです。オープニング曲は水木奈々さんで、エンド曲はスキャンダルとベテラン実力派アーティストで固め声優陣も豪華です。
うん。
ナレーションは CG、カーグラフィック TV の古谷徹さんを起用するなど、抜かりがありません。古谷さん、抜かったけど。
おい
若いファン層を獲得しながらも年配オタクも納得させてしまう結構すごい骨太な作品だと思います。監督はベテランの元永啓太郎さんです。トゥーハート、リメンバーマイメモリーズや、スクールデイズ、デートアライブ、そしてヨルムンガントと、可愛いからかっこいいまでをできるラツワンの監督さんですから間違いありません。
うん、
もし序盤で視聴を切ってしまった方は、ぜひ見直すことをお勧めします。ということで、ハイスピ、見てくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ます。
ます。
ちなみに、トゥーハートの、Remember My Memories 2004年作品のマルチの CG は、堀江由衣さんで、ハイスピードエトワール2024年のサブキャラ、美容番長のソフィア・ブライアント・トキトの CV も堀江由衣さんです。ということでね。
な
ぁ。来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハイスピードエトワール。ぜひ皆さんもね、ちょっと見ていただきたいなと思います。最近の CG について関口ジョニーズを思うこととかありますか？
まさにそのハイスピードエトワール1まで切っちゃったぜなんですけど。
結構そういう人多いと思うよ。
そうっすね。レース、CG ならキャラクターはまだアニメで見たかったっていうのもありますし。
うん。
あとは、元々のキャラクターデザインの多分確か、ハイスピードエトワールは藤間先生。
うん。
だったと思うんですけど、
うん、
元々の絵が 完成度高すぎると CG で表現するのすげえ難しいと思うんですよね。
うん。
アニメで見たかったって、すげえ、アニメで見たかったと思っちゃいます。
確かにね。いや、やっぱキャラクターが CG っていうのは最初やっぱうってなるなぁ。未だに。まあでも慣れるけどね。
確かに今時ガールズバンドくらいがいい意味で覆してくれてるんで。
いやほんとそう、あれ。うん、びっくりした。朝記者からいただいております。
ありがとうございます。
前回モンハンが豊橋でコラボしてるっていう
のを覚えて
たんですよ。
はい。
で、それの続報です。
おぉ、いいですね。
ちょっと前回説明が足りませんでした。
いえいえ、ありがとうございます。
このカプコンのモンハン豊橋コラボの得意なところは、解散期間が3ヶ月もあると。
おぉ。
いうことで、4月から7月末にかけて毎日連続して行われているということです。
毎日？
内容としては、市内にあるチェックポイントをめぐるクエストをこなし、駅に戻ってくると特製カードがもらえるというものらしいですが、そのチェックポイントは駅から2キロ四方にしかないので、盛り上がりはその範囲でしかなく、正直このイベント市民の多くは知りません。
ああ、そうなんですね。
一応展示物としては駅のコンコースに猫のアイルが、手筒花火を持っている実物大フィギュアがあったり、市役所の展望室にゲームの受付場の衣装が並べられていたり、市内のビルの壁面に等身大のモンスターが描かれたりしていますが、それくらいです。イベントとかはありません。コスプレさんもいません。わあ、空振り感しかないよ。なんで3ヶ月もやってんだよ。もう謎しかありません。ということで、朝来ていただいております。ちょいネガティブな感じですけれども、それでも結構すごいと思うけどね。
そうですね。いや、あと 2ヶ月ずれれば、夏休みにね、重ねれば。
どうだよね。
遠征しやすいんですけどね。
確かに。そうなんだよな。まあ、でも、予算の問題だろうね。あと、やっぱ、地方都市は確かにまあ、豊橋新幹線止まるから大きい駅だけど、やっぱり、駅前だけで完結しちゃうとね、市民は知らないよね、多分。
ああ、そう、確かにそうですよね。皆さん車ですもんね、きっとね。地元の方は。
そうですよ。あとね、アップゾーさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
前回もね、ちょっといただいたんですけれども。
はい。
先日お送りしたオタ活報告のメールが無駄に長文だったため短縮版を送ります。以前、駿河屋松本店でロボット魂ジャコマルに心を奪われた件を報告しましたが。
はい、ありがとうございます。
その後、紆余曲折あってジャコマルのプラモデルを購入したので改めてご報告します。
おー、素晴らしい。
ということなんですよ。
はい、はい。
で、これがどういうものかってね、ちょっと、画面共有しますね。
あ、ありがとうございます。
はい。
こんな感じなんですけど、ジャコマルっていう
ね。はい。
マジで言う
ね。わー、かっこいいなー。今見ても。あ、このポーズなのにかっこいいですもんね。
SD です
ね。やっぱ動けるというね。こういう感じらしいです。これを買ったと。
はい。
いう話をしてくれます。
はい。
あの件の一週間後、再び駿河屋を訪れましたが、
うんうん、
例のジャコマルが見当たりません。
あら、お。
自らの決断力のなさと出会いを無限にしたことを後悔し、
いや、そんなそんな。
その日は帰宅しましたが、
うん、
ジャコマルが頭を離れず、
ないとね。
連日ネットで検索したところ、
はい、
バンダイからプラモデルが発売されていました。
うんうん、
それは HG ジャコマル、魔神英雄伝渡るのテレビ放送35周年の昨年、龍神丸が発売され、同年12月に発売されました。
うん、
この HG ジャコマル、なんといってもスタイルが秀逸です。渡るの魔神はシンプルなデザインのため手足のバランスが難しいのですが、
うんうん、
HG ジャコマルは申し分ありません。スタイルとの両立が難しい関節の可動範囲も十分に広く、35年前の旧プラモデルからの進化に驚きました。
おー。
というわけで HG ジャコマルを購入したのですが、
はい、
作り始めて最初のパーツをニッパーで切る瞬間に強い違和感を感じました。
ん？
なんか柔らかい。
あー、
ランナーのパーツの切り取りもカッターでのパリ取りもうまくできず、ヤスリをかければはだってしまう始末。 毛羽立ってしまう始末。
うんうん。
調べたところ、この原因は、KPS という強度と柔軟性を合わせ持つ素材にありました。
うんうん。
実用化されて10年以上が経過していますが、20年ぶりにプラモデルに触れた私は、この新素材に苦戦しました。
わかりますよ。
なんとか完成することができましたが、自らの技術が時代遅れになり、キットのポテンシャルを生かすことができなかったことが悔やまれました。今後、デューオーバルも商品化されることが予想され、ジャコマルとデューオーバルを並べる欲求もありますが、はい、今更模型制作を趣味に加えることも大変だなぁなんて悩んでおります。
いや、入ってください。
関口と同じこと言ってる。
大丈夫ですよ。
乱筆かつ長文をお付き合いいただきありがとうございます。それでは失礼します。ということで、アップ続者ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、日賀さん。
いや、絶対アップゾーさん、デューオーバルも買うべきですし、うん、ですし、ジャコマルももう一個買いましょう。
これ、やっぱ、わかる。
めっちゃわかります。だから、僕もガンプラを買う再販ってのがよく出るんですよ。新品とは別で。
うん。
で、初期に出た20年前のものが今でも出るんですね。
うん。
で、明らかにニッパー切った時の硬さが違うんですよ。ちゃんと当時のものを、プラスチックを使ってるんで、
うん。
バチーンと音が鳴ってするんですね。
昔はだからほんと詰め切るみたいな感じだったもんね。
そうです、そうです、そうです、そうです。切った後変なえぐれたりとかして、だから、もう、全然違うんですよ。だから大失敗をするんですけど。
あ、やっぱさ、日賀くんも最初最近の素材に苦戦した？
いや、逆に僕は最新のから、あ、いや、最近の方は逆に、
そっか、
失敗しづらくて、
うん、
多分昔のものと思ってやると、多分ちょっと切る場所とかが、どんぐらい残して切った方がいいとかがちょっと違うんですよ。
うん、
だからきっと、今回、ジャコマンの時はなってしまったんだと思うんですけど、もう、苗の問題なんで、本当は、ジャコマンの前にちょっと別のやつでちょっと一回ね、練習とかするとかしとくと、あれですよ。そんなもんね、わかんないですからね。
わかんないよね。
はい。でも、そう、失敗しても直せるのが、プラモデルのいいとこで、
うん。
ね、上からこう、パテを貼ったりとか、接着剤つけたりとかやれるので、新しいもの買わなくても、今買ったジャコマンを直すだけでも、多分半年ぐらい楽しめるので。
なるほど。
絶対やるべきです。
逆にやっぱ、プラモはゆっくり楽しむんだ。
ですね。僕もちょっと配信があるので、どうしても毎週新しい新品を作ってるんですけども。
うん。
いや、ほんと一個をちょっと良くしようと思ったら沼ですよ。もう、ずーっとやりますね。
まあ。
ずーっとヤスリかけますし、ずーっとスプレーかけますし。
クニーさんそうだもんね。
だからクニーさんにやっぱり合ってますよね。プラモデル作るのって。だって、外界を国さんは遮断するので、
うん、
今こんな流行ってるとか関係ないじゃないですか。
そうだね。
好きなやつをずっと作るんだ。
うん、
ってなるので、
うん、
やっぱ国さんなんですよね。
うん、なるほどね。
ええ
ー。いやー、すごい。あ、で、実際、この方が自作したやつ。
見れるんですか？
写真いただきましょう。こちらですかね。はい、
めっちゃいいじゃないですか。
結構ちゃんとできてるよね。
いや、すごいちゃんとできますよ。全然何も。きっとやっぱりその、完成の、フォードスが高いので、きっと満足しないだけで。
うん。
いや、知らない、素人僕見たら、めちゃめちゃもう、完全にかっこいいですよ。
そうだね。まあ、これはね、本当に昔の、
うんうん、
35年前の旧作と最新の作品の比較っていうことで、その35年前のものをいただいてるんですね。
はいはい。
それがこちらなんですけど。
うわ、全然違う。
これと今のやつ。やっぱちょっと全然違うよね。
全然違いますね。
で、確かに今のやつの可動域広そうだよね。
広そうですし、あと幅広いです。大きいですね。立体って感じしますね。
そうだね。
あー。これで言うとね、でも、古いやつも味がめっちゃ合いますけどね、古いやつも。
結局、ガンプラやっぱ今、ガンプラっていうか、プラも作ってんの今楽しい。
ですね、めちゃめちゃ楽しいです。
何が楽しいかな？
いや、本当に没頭、自分何も考えず没頭できるところじゃないですかね。
意外と日賀くんの集中力あるんだね、そういう意味では。
そう。で、最初は何か音楽かけながらとかやったんですけど、だんだんもう、逆に、もう、静かなところでずっと黙々とただただ作ってる。そう、本当にあっという間時間経って、
うん、
いやもう、なんかすごい気持ちいいですね、本当に。うん、だから、ゆくゆくは本当に絶対僕仏像掘りますよ、本当にもう。
いや、でも、究極そこに行くんだよね。
そうなんです、結局、自作パーツ、要はガレージキットとかそうじゃないですか。
わかるわかる。
いや、なりますもん。
そう、俺からすると逆に、なんでみんな仏像やらないんだろうってちょっと思うね。
いやいや、だからね、もっと早めに仏像やった方がいいって思うぐらいですよ、本当に。
うん。うん、
だから、もともとガンプラ好きだったのも、達夫さんに教えてもらった仏像見に行くとこから始まってますから。
う
ん、
ああ、嬉しいね。
立体物楽しいところが入ってるので。
うん。うん、
だから、本当は最終的には、ね、木で掘りたいですよね。
いや、たまにね、うちの近くとかね。
はい。
あれ、あとね、阿佐ヶ谷にあったかな。阿佐ヶ谷とか高円寺にあったと思うんだけど、その、仏像掘る教室みたいのがあるんだよ。
行きたい。はい。
ちょっと行ってみたいよね、はいはいはい。
行ってみたいですね。
まあ、あと、円空仏っていう結構特徴ある、円空っていう人が作ってた仏像っぽく掘るっていう、
は
い、結構適当掘りみたいな感じの仏像もあったりとかするんでね。
はい、はい、はい、はい。
うん。まあ、そういうのも。だから、おじいさんってそういうことだよね。だから。
いや、わかります。わかります。いや、今日も、今日というか、その、日曜日の朝のヨドバシカメラに行くと、
うん、
もう年配の お父様、おじい様がですね、
うん、
もうカゴいっぱいの、
マジで
入ってて、
マジで
それはガンパじゃなくて、やっぱ電車、一人は電車でした。
あ
で、一人は城でしたね。
あー、城作るんだ。
いや、金と時間があるっていいなと思いました、お店に
来て。なるほどね。
あ、金もある、時間もある。だともう欲しいもん全部カゴに入れてる感じがして。
なるほど。
あ、こんな年の手からしたいなって思っちゃいましたね。
いや、俺そう考えるとそれ夫婦喧嘩の原因になんないかなってちょっと心配しちゃうね。
あ、大さんもう、絶対孤立しますから。うん、夢に相手にされないから作ってんですよ、あんなもん。絶対そうですよ。間違いないですよ、
もう。朝記者よりいただきました。この1話ということで、秘密のアイプリ。第8話、クラスメイトの秘密。これはちょっと足止先生にも聞いていただきたいですけど、
ね。ですね。
秘密のアイプリの8話。この話では、アイプリのファンアートを、密かに書く同級生が登場するのですが、この子は普段人目につかないように教室の隅で本を読んでいたり、授業の合間は机に顔を伏せて寝ているという、視聴している全国のアイプリおじさんの代表のような子なのです。まあなんか魔法アコみたいな感じもありますけどね。それでいて専門分野のことになるとやたら早口で語り出し、一人称が拙者、アイプリの二人をやたら敬愛していて CV は鈴木みのり。あれ？なんかすごく既視感が。これってまんま馬娘のアグネスデジタルと一緒じゃん。アグネスデジタルは馬娘ちゃんが好きすぎて一緒に走ってる馬娘ちゃんのお顔を前から見たくて前に回るためついついレースで一着になってしまう妄想を娘。
面白い。
ははん、さては狙ったキャスティングしたな。もうサイ&コーですわ。またこの子の秘密を探るためにひまりたちはバレバレの猫さん姿に変装して尾行する描写があるのですが、これもまあ可愛い、
うん、
ジョジアニメを見てるなーっていう感覚を存分に味わいました。関連商品の秘密のアイプリネイルは初版の事情で発売中止になっちゃったけど、負けるなアイプリということで、秘密のアイプリいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかやっぱこう、声優さんが持ってる文脈ってあるからね。
あ、そうですね。
人っていう。いや、それこそね、関口もそうだもんね。あの作品にもこの作品にもあの人出てるみたいなのあるもんね。
鈴木みどりって言われた瞬間、あれ、アグネスデジタルじゃねってすぐ思っちゃいましたもん。
ああ、やっぱ思った。
ああ。
やっぱ思うんだ。
そうなんだ。
近で、新時代の扉を見たばっかだったんで。
うん。新時代の扉はね、この同じ朝記者がすげえ長いメール送ってきてくれてるので、またちょっと長いメール特集、やりたいと思います。
いや、僕も見に行こう。めっちゃ面白いらしいですもんね。絶対行きます。
これはね、クールミント記者とかも新時代の扉感想いただいてるんで、うん、ちょっとまた関口ジョニーズを交えてね、やりたいなって思ってます。
これは語れる映画ですね。
語れる。これ、ああ、いや、だからこれ、関口にやってもらおうかな。これ、結構ね、メールが届いてるんで、ちょっとそれも含めて紹介したいなと思うんでな。まあ、今、結構ね、劇場版もすげえ面白い作品いっぱいやってますから。
トラペジオも面白かったですよ。皆さんぜひ見てください。
あ、本当に？
面白かったです。あと、その怒る人の気持ちもすごいわかります。でも含めて、
うん。
いい映画でした、本当にもう。
うん、あ、そう。
アイドルアニメと思って行ったら怒る人怒るんですけど、
うん、
映画と思って行ったら、いや、めちゃめちゃ楽しみました。
ああ、そう。
うん。はい。
ちょっとそういうの、ね。
また今度ゆっくりまた、はい。
ぜひ皆さん劇場版アニメも見ましたよっていうメールもね、よかったら、メールください。というわけで、すべてのメールの宛先は、熱文字@gmail.com までお願いいたします。比嘉くんは、144分の1の上
位、はい。毎週更新してますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
関口ジョニーズ告知ありますか？
ワールドウォーターチャンネルがちょくちょく更新されてるので、うん、それを見ていただきたいなと思います。
はい、芸人活動を続けておりますのでね、はい、3人それぞれ追いかけていただければと思います。といったわけで今日は関口ジョニーズありがとうございました。
ありがとうございます。
また皆さんのメールもお待ちしております。お疲れ様でした。
お疲れ様
です。
君の困った解決するよ。II パソコン AIPC.net IIPC.net まで。今日も君が来てくれるの？待ってるにょ。